初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。今回7回目ラッキーセブンということで、はい、なんとかですね、この番組を聞いてる方が株式投資でですね、うまくいくような番組していきたいなと思います。よろしくお願いします。
は
い、
皆さんにラッキーが届きますように。さて、この番組では株式投資について気にはなっているけど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。藤本さんに聞いてみたい株式投資に関する質問は番組ホームページにぜひ書き込んでください。番組の中で随時紹介させていただきます。それでは今日も行きましょう。初めてだらけの15分、レッツゴー。
初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルカの提供でお送りします。
株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日のレッスンもよろしくお願いいたします。今日のテーマはどんな市場があるのです。私無事に口座開設したじゃないですか。はいはいはいはい、何を買ったらいいのかななんていろいろ調べてたんですけど、東証1部とか2部とかマザーズとかいろんな市場があって、もうとてもじゃないんですけどよくわからなくてですね、東証1部とか2部とかいろいろ市場がありますが、どんな市場が全体であるんでしょうか。
はい、まずはですね、取引所っていうのがありまして、これが複数あるんですね。これが東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所の5つがあるんですけど、現物株式を取引しているのは、これ大阪取引所を除いた4つという形になります。
はい。
で、ただですね、ここからまたややこしいんですけど、はい、例えば東京証券取引所、こちらにはですね、一部、二部、マザーズ、ジャスタックとですね、まあ、基本的には4つの市場があるという形になります。はい、名称には一部、二部、セントレックス、この3つの市場。
はい、
福岡市場には、まあ、福岡市場、キューボードの2つの市場。まあ、札幌市場には札幌市場、アンビサスの2つの市場があるという形になるので、まあ、合計で4つの取引所があって、11の市場があると。いう形になります。
結構たくさんなんですね。
そうなんですよ。で、このうち、マザーズ、ジャスダック、セントレックス、アンビシャスの、この4市場が、まあ基本的には新興市場というふうに言われてますね。
新興市場っていうのは新しい会社、
企業ですね。新しい会社が、最初にですね、上場してくる。まあいきなり東証1部と来る会社2部っていうのもあるんですけど、まあ基本的にはですね、割と規模の小さな、まあ新興企業が上場する市場というのを新興市場と。形ですね。
はい、これだけたくさん市場っていうか取引できる場所があるじゃないですか。日本で全部で銘柄ってどのくらいあるんですか？
大体ですね、3600兆という形で、まあ、3700弱ぐらいあるかなという感じですね。だからものすごく数多くあるんですね。
う
ん、
じゃあもう本当に私みたいな、初心者だと、そんな3670とかそれ以上のものを見てられないじゃないですか。市場別にどんな特徴があるかっていうのを教えていただきたいんですけど。
まあ、一番は、やはりですね、多くの会社が目指すところが、やはり東証一部と、まあ、プロ野球でいうと一軍、サッカーでいうと J1 みたいな形でですね、まあ、ここが圧倒的に、まあ、大きな、
はい、
まあ、数も多いですし、時価総額の大きな会社は、基本的にはここに上場すると、まあ、一軍ですよね、
はい。
で、その下にですね、二軍のような、まあ、二部があって、新興市場があるという形でですね、はい、まあ、圧倒的に取引高が大きいのは東証で、やはり福岡とか札幌とかこのあたりはですね、名古屋っていうのはかなり取引量が小さいと考えるので、基本的にまあ最初にですね、取引しようという方はやはり東証かなという形になります。そしたら東証の中にですね、4つありますよね、
はい、
一部、二部、ジャスタック、マザーズと、まあ、これに関してはまあ本当に皆さんが知ってるような銘柄、例えばトヨタ自動車とか、ソフトバンクとか、こういうところはですね、東証一部なんですね。で、それ以外のやはり、今から伸びるというような企業が、やはり新興市場にいるという形だと思いますね。
はい。とはいえ、東証でも、東証マザーズと、東証ジャスダックと、新興市場も2つあるじゃないですか。はい、 これ違いってどうなんですか？
これはですね、もともと東証にあった新興市場というのが東証マザーズなんですよ、はい、一部二部の下に新興市場を作ろうとして作ったのが東証マザーズなんですね、うん、で、この東証ジャスダックというのはもともと違う取引所だったものが東証にですね統合になって別の子が来ちゃったと、あ、まあ、養子でもらっちゃったというような感じのですね、市場なんですね、はいはい、でここは昔の店頭登録と言われた銘柄から、ナスダックジャパンとかヘラクレスとかいろんなですね取引所があったんですけど、はい、そういうの時に上場した企業とか今の東証ジャスダックになってから上場した企業とか本当にごちゃ混ぜ、まあ、古い会社もあれば本当に最近できたような会社もあるですね、はい、もう本当にごちゃ混ぜなんですね、うんうん、で東証マザーズというのは基本的にはもう新興市場東証直結の最初の新興市場なので、はい、やはり新しい企業が多いで注目ポイントとしては現状ですねマザーズとジャスダックこれをですね市場統合しようという動きもありまして、うん、まあそんな動きもあるかもしれないんですけどただ現時点はマザーズはですねより成長力の強い企業要は成長力のある企業、はいはい、まあざっくりと言うと売上高とか利益とかが 10% 以上2桁成長ができそうな企業、うん、これがですね、マザーズ銘柄でやっぱりそこまでですね成長力のない例えば外食でもある程度店舗数がもう多くなってる企業なんてそんなに2桁成長って難しいじゃないですか、はいはい、そういう企業は割とジャスダックを選ぶっていうのがありますね。
あ、そういった毛色の違いがあるんですね、
はい、より成長力のある会社その代わりに赤字でもいいんですよね、はい、マザーズっていうのは赤字でも上場できるんですけど、うん、その代わり成長力はより求められるとだからマザーズの方が上場時には割と割高に変わりやすかったり、うん、で最大の違いがそこから一部に上がるときが違うんですよ
実は新興市場から上がろうとすると、
はい、一部に上がりたいと皆さん思うわけなんですけど、うんはい、例えば東証2部とか東証マザーズから東証一部に上がる際は時価総額、はい、要は株価かける発行済み株式数その会社の株を全部買うといくらっていうのが時価総額なんですけど、はいはい、この時価総額が40億円でいいんですね。40億円以上あると、まあ、上場基準というのを満たしてくる指定外基準というのを満たす形になるんですけど、はい、ジャスダックから一部に行こうとすると250億円ですよ、
なんでそんな差は、は
い、まあやっぱりよその子なんで、
あ、直系だからこそマザーズはそうだよっていう話ですね。
同じ指定外という形で、市場変更になっちゃってるんですね。
あ、なるほど、うん。もうマザーズとジャスダックって同じ新興市場といえども、それだけ毛色が違うわけですね。
だからまあその点ではマザーズの方が一部には上がりやすいということだと思いますけどね。
はい。はい、ではここでですね、個人投資家が、そして私たちのような初心者が狙い目の市場っていうのはどれを選んだらいいんでしょうか？
やはりですね、マザーズ、ジャスダック2部というような東証のですね、まあ、一部でない銘柄、はい、これがいいかなと思います、うん、というのは東証一部の売買高8割方が外国人投資家なんですね。国内の個人投資家の比率は低いんですよ。ものすごく小さいんですね、うん、ただ新興市場マザーズとかジャスダックとかだと8割方が個人投資家なんですよ、
はい、
ただ例えば井村さんが野球選手だとした場合、はい、大リーグのピッチャー球打てないでしょ？
打てないです。
とても。プロ野球も難しいでしょ？
難しいです。
できれば、小学生ぐらいの、ああね、まあ3年生ぐらいの球だったら打てるかなと思うじゃないですか。
ぜひ少年野球
と。できるだけアマチュアと戦いじゃないですか。はい、うん、そうすると、株式市場も、プロフェッショナルと戦うよりは、アマチュアと戦った方が、勝ちやすい可能性がある。そうすると、できる限り、今、残念ながらですね、一番、弱い投資家というのが個人投資家なんですね。
はい。
まあ、当然、個人投資家の中にもレベルがあって、すごい勉強する人、すごいできる人いるんですけど、大まかに言うと、やはり弱い方が多い。ということで言うと、もう初めての株式をですね、聞いていただいている方というのはですね、その中では少し上なんじゃないですか。やっぱ勉強してるだけ。とすると、できる限り僕は個人投資家と戦った方がいいですよと。勉強しない個人投資家、
はい、
人任せにするような人、うん、人のせいにするような人、こういう個人投資家と戦うとですね、はい、簡単に勝てますよと、
はい、
やっぱ外国人投資家プロフェッショナルとはもうちょっと勉強してから戦った方がいいかなと思いますね、うん、
敵をよくして、はい、そして勉強をいっぱいして、はい、私たちと一緒に頑張っていただきたいですね。
そうですね。
はい、それではここでお知らせです。
株式投資に興味があるけど、とっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど、勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが、株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ、価値株塾です。プレミアム会員なら、最新の投資家育成カリキュラムに沿って、当番組パーソナリティ、藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画を、お好きな時に閲覧できます。さらに、藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他、月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック。または03-6825-5655。03-6825-5655。株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。
初めての株式。さて藤本さん、ここからはですね、株式ビギナーに役に立つ用語について教えていただきたいと思います、はい、私ラジオ日経で待機している時間がとても長いので、うん、マーケットプレスなどを真剣に聞いているんですけれど、うんうん、なかなか普段使わない言葉が多いじゃないですか、うんうん、用語がちょっとよくわからないので、特に寄り付きとかザラバとか比計など時間に関する言葉について教えていただきたいんですけど、
はい、まあ、証券取引所にはですね、取引時間がありまして、はい、例えば東証だと前場と後場に分かれてるんですね、はい、まあ、午前中やってるのを前場、午後にやってるのを後場って言うんですけど、はい、前場は9時から11時半、後場は12時半から15時という形なんですが、この9時っていうのを寄り付きっていうんですね、
うん、
で、まあ、例えば12時半これ後場寄りとかって言われるんですけど、前場寄り付きのことを、まあ、前場寄りとかっていうの時もありますし、寄り付きという時もあると。で、引けっていうのは終わりのことなんですね、
うん、
で、例えば前場の引けのことを前引けって言うんですけど、はい、これ11時半ですよね。で、5番の取引所15時で終わりますので、これを大引けって言うんですね、
はい。
で、その9時から例えば11時半であったり、12時半から15時の間をザラバと、取引時間中のことをザラバというと。うん、だから、より引けザラバというのはそういう形なんですね。
はい、
で、実は、名古屋と福岡と札幌市場というのは、5番がですね、全部は同じ時間なんですけど、うん、12時半から15時半と30分だけ長いんですね。
違うんですね。
ここだけ30分。分長いっていうのがですね、特徴で、逆に名古屋とか札幌福岡に上場しているような銘柄で15時過ぎにですね、何らかのリリースが出た場合、
はい、
決算発表とかした場合ですね、株価間に合っちゃうので、そこは要注意という感じですね。
取引がギリギリ間に合うんですね、
はい、
そういった違いがあることを教えていただきました。藤本さん、ありがとうございました。お送りしてきました初めての株式。さて皆さん、藤本さんに聞いてみたいマーケットや投資に関する疑問質問送ってください。今さら聞けない株式投資への疑問ぶつけてみませんか？ご質問は番組ウェブサイトで随時募集しております。ページ右側にあります番組宛てメール送信フォームからぜひぜひメッセージ送ってください。
メッセージください。
はい、お待ちしております。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。